はい、では、
出羽
監督第7位。はい、あ、これ俺聞きたかった。
物語。
かげ姫の物語。
そうですね。
面白いですけどね、話が一緒だったじゃん。
話が、普通のかぐや姫の映画としか思えなくて、なんでこんな知ってる話を改めて見させらんなきゃいけねえんだ。
同じと思わなかったですけど、
基本的にほぼ同じワイドしたから正しいです。
基本はね、
そう
一緒ですけど。
しかも2時間10分もありますから、知ってる話を2時間10分見せられるのかっていうことを逆に言うと挑戦だったんですね。
そうだから、それをこうして評価、高評価される人の話すごい聞きたいんですよ。
何がすごいっていうと、まあ言ってしまうと絵です。
そうか、
ストーリーは全部知っているので、この絵をまさか2時間10分アニメにし続けたのかっていう凄さ、
毛筆のね、
そうなんですね、
粘作で描いたみたいな、
日本風の絵を、背景も、実際のキャラクターもほぼ同じ地平上で描き、
違い見てますね、あれ。もう、あれを全部だから、結構だとみんなでやってるわけです
ね。まあでもね、それに対して僕は意見があるんですよ。そんな絵もずっと見てると慣れて普通になるんですよ。
それはそうです。そうなのがすごいでしょ。逆に普通になっていくのがすごい。
まあ普通として捉えられるのがすごいのか。
そう、それを。慣れればよくない。
感動がなくなる。
それは絵に感動してると、実はちょっとそれ言ってるのが合っていて、最初は自然な世界なんで、かぐや姫の森に竹の藪がある山の中にいた、その世界が素晴らしいよねっていうのが描いた後に、かぐや姫の能力にこう乗っかった大きなおじいちゃんが都に行ってしまうんですね、はいはい、そうすると動きがなくなるんですよ、わざと叩き、
わざ
と遊んでいて、絵の面白さがあえてなくなっていくんです。
そうなんすか、
ここが恐ろしいと思うんだけど、テーマを伝えるために一番の売りである絵を一回捨てるんですよ。この映画がすごい、ね、
そのテーマというのは、
それが杉山高橋さん一番得意な自然とその人間の暮らしって何だろうっていうところの部分が、さっきの竹藪で普通に暮らしてる時に素晴らしかったのに、都に行ってどんどん出世したりみんなとチヤホヤされるのことが、かぐや姫にとっては全然嬉しくないし、
かぐや姫がだんだん引きこもりみたいな、
そうですね、
マジ今の現代の生活ってどういうことなんだろうっていうことを描くために、あえてアニメの一番魅力であるはずの動きをどんどん封じていくっていう、
確かに
曲がどんどんこう、え、いいのこれで、スタイルにまで入れるってのが、
またかと思った。ところどころ急にぶっ込みますね。バーって走り出したりとか。
予告でかかった場面。
空中飛んだりとか。
そう、その中にアニメの面白さをやるために、アニメ見ながらアニメさせないで、アニメって面白いでしょっていう部分もあって、入れつぐらい、そんなにこだわってこの人アニメ作るっていうのが。
SM の放置プレイみたいな。
なんで
そのこだわりに気づかない俺の見識の低さ。
途中で飽きるってことが正しい、飽きるようにあえてしてるくらい、客が、これだんだん面白くなくなってきてるぞってなった時に、急に走ったり、急に、こうお母さん、おばあちゃんが急にいいこと言い出したりとか、うまくその飽きたギリギリにポンと入れてるんですけど、その上で飽きてるのは確かに飽きてないし、で、途中でテーマに気づくと、あ、だからかっていうのを、2回3回見れるようにしたんですよ。テーマが徐々に徐々に出てくる。
テーマ全く気づかなかったですよ。
でも単純にほら、かぐや姫に寄り添って、口説こうとしてる男たちの話が意外とダークだったりとか、
妻子、ね、ね、がいるのにお前なんだって
言われば、もう、まあ、ネタバレっつうかな、
まあ、知ってますから、
みんな特に死人が出るとか、
ああ言い寄ってる人ら、
俺あれ古典でも死にましたっけ、それ完全に忘れてた
んだ、いろんな宝を要求して、本気で取りに行ったら死んじゃったり、なんかフェイクを持ってきて嘘ついてんじゃねえよって恥をかかされたりするん
です、ね、結構ひどい目に遭わされる、2本ですよね実は、駆け取り物語と、かぐや草子で2冊あるんで、元の方はちゃんとなんか変なちゃんとストーリーがあって、結構展開したんですけど、ここはいわゆる落語みたいに、この求婚した平安貴族たちが和歌を見て失敗するっていう話になってるんで、この2つをやると、そのリアルだけどひどい話、
で最終的にね、帝がより言い寄ってきて、もう当時ね、最上級のセレブとしての待遇が迎えられてるのに、その帝がすごい顎が長くて、堀さんの漫画に出てくる人そっくりなんですよね。
避難者なんだか避難者ないんだかよくわからないから、 その辺のこう、ね、原作通りなのに、現代的なテーマをきっちり、しかも高田さんが書きたいであろうことをびっちりやり、まあ、8年間もかけて、ひたすら書き続けて、そのアニメで全部抜けない。一応、狼子供の雨と雪で、それをアニメで一枚一枚背景を切り取ってアニメーションさせて恐ろしいことをやってるんですけど、それともっと難しいことをやるという。だから個人作家が一生懸命書いてやったらできるレベル10分とかを8年やったりやりましたっていうことを、まさか商業映画で8年かけて50億もかけて回収できないだろうと想像つくぐらいのことを、あえて高畑勲にやらせたいと思わせるぐらいの、
すごいですね。
あと50年は軽く持ちます。
かぐや姫が一瞬田舎に帰って、幼馴染だったお兄ちゃんと出会ったじゃないですか。で、二人がふわーっと飛んで、お兄ちゃんがかぐや姫のことを、タケノコって言うんですよ。まあ、妻と一緒に見に行ってて、妻はね、タケノコがとにかく大嫌いなんですよ。
食い物として嫌い。
ラーメンは好きなんだけど、シナチクは俺に全部くれるほどタケノコが嫌いで、もう本当に嫌がらせかと思ったって、憤慨してましたよ。
俺その気持ち、俺パクチー嫌いだけど、パクチー
名前だった
んだよ。パクチーってキャラがいても。
名前がそうだったらかわいそうですね。
相当嫌いですね。
そうなんですよ。
文章のやつが花って名前だったら
嫌
が
らせ。タケノコがとにかく嫌い。
なんか繋がってんの
かな。わかんないですね。
身体に現れるんですかね。
そうですね。
そこぐらい嫌いなことですけど、まあ、本当に堂々と子供に見せても。うちの甥は11歳、甥が見て話がよくわかんなかった割にボロボロ泣いて
る。
ラスト重いですけどね。
ラストはなんか、
コミュニケーションできない月の使者がすげえ怖かった。
もう、ニコニコ笑ってるだけで地球人がバタバタ倒れていく。
どんなに
コミュニケーション一切取らない。
本当ただ連れて帰るためだけの
能力。虫だと思ってるんですよね、地球人を。
全く感覚の違うものを描くことをするから。78歳のおじいさんの作品ですから。これを現代のものとしてやれる凄さを、日本もまだやれるぜっていうのを見せつけて、でもアカデミー賞は風立ちぬものになってましたけどね。アメリカで公開してないので、こちらは来年公開、もし公開されて、まあ、まさか2年連続
で。でもね、アメリカ人はかぐや姫の物語知らないですから、有利ですよ。
楽しく見るかもしれない。
俺みたいに知ってるよっつって言われずに済む。
俺でも知ってるって分かってみるもんだと思って
た。そう言ってました。
俺はてっきりなんか変えてきてんのかなって思ってたんですよ。
まあでもこういうやり方もあると思います。さっきの恋の渦もそうですけど、ではね、リメイクではあるんですけど、だからそれをあえてそのままカットやるっていう。
演出家の力とこの絵の力が全てになってくると思います。はい。役者の良さですね。
はい。
はい。それが7位です。
じゃあ、小栗さんの。
はい。僕の第7位は、ともぐいです。青山真司監督。
直木賞でしたっけ？
あ、そうですね。田中さんっていう小説家が、くれるっていうならもらってやるっつって、石原慎太郎に短歌を切ったことで。
そんな倍返しだみたいな言い方なかったですけど
ね。もらうならもらってあげますけど。でしたが。
そんな、なんかあの人ね、ずっと2とかなんかで小説を書いてたから、てっきり童貞みたいなやつなのかと思ったら、ドロドロの恋愛模様を描いてたっていう。
そうですね。青山真司監督が、こんな感じな
の。青山真司監督がね、こんなすごい人間の奥深いところをこう切り取って映像作品で描くなんて全く想像してなかった。すかした長回し野郎だと思ってたんで。
今回荒戸さんですからね。それも荒木あるから、
そのお詫びも含めて俺の中で今年去年一番の日本映画として認定しました。
ちなみにこの何でしたっけ、これまあまあ、主人公は息子で、まあ、主人公が狂言回しみたいな感じなんですけど、はい、その親父がすごい暴力を負ってて、
そうですね、
でその、まあ、奥さん、まあ、主人公
三石健っていう人です
ね。三石健さんが、まあ、奥さんっていうか目かけ
愛人ですね。
愛人ですね。
愛人とお母さんい
ます。でそれをやってる篠原悦子さんが、まあ、ポツドールの舞台とかに
出
て
るんですけど、あ、そうなんですか。
相当この映画にかけてたみたいですよ。
あの名前も変えて、すごい良かったですね。
すごい本当かけてたんです。
可愛くて色っぽくて、
バンバンながらセックスシーンもね、
そう
すごいね、まあ、殴られながらってすごいセックスシーンありますが、
いや、ね、まあシルエットですけど、ビンビンになったチンポンも映ってたりしましたよね。
はい、すごいですけど、あれ笑いましたね。
笑いどころだったんですね。
急に最後ね、田中優子が もう義手が義手人間みたいなそうアクションが、
あの模様ドラゴンの最後の
やつみたいな。
そう
そうそ
うそう、
映画全体はちょっとヒリヒリしたなんかこう港町のドロドロした映画
なんですけど、吸収感がある感じ。最後かなりこう父親と息子の愛想、絶対愛があるのかどうかになっちゃうぐらいの、で愛人に惚れちゃうんですね息子が。
そうそうそう、
親父の愛人に息子が惚れるという、まあ、嫌な話だった。
首を絞めながらやると締まりが良くなるみたいな話を聞くんですけど、本当なんですかね。
どうですかね。
まあ試したことがなさすぎて、
ドレスセックスみたいだね、おっかない。
それが好きで SM があるんでしょう
か。殴るとかね、
実際殴りながらやると
気持ちいいのかな。まあでも多分ね、そういうのって自分がどこまで相手にそういう虐待とかして許してもらえるかっていう愛情を確かめてんじゃないかなって、試してんじゃないかなって思うんですよ。
でもパワージャンキーみたいなことでもあるのかもしれない。本当に殴ることによって興奮してるっていうのは、
DV する人の中にもいるらしいですね。人を殴ることの快感を知ってたりする人も、
なんかもう小学生の頃以来やってないですけど、殴り合いの喧嘩するとやっぱアドレナリンが出て、
すごいです、
あの多少痛くなくなったりするんですよね、やっぱね。そういうのもあるんですけど、うわーってなるから
、多分本当にこういう喧嘩による肺はあると思うんですよ。マイト肺はきっと、
じゃとてつもない快楽を貪ってるんですか。
可能性はあると思いますけど、ただドラッグをやってその気持ちよさでセックスする気持ちいいのかとかいつも思うんですよね。
ああ、
これは違うものになってない、めっちゃ気持ちいいの多分そうでしょうけど、
ダウンになっちゃう場合
もあるんじゃないかと思うんで、
いずれにしろリスクが伴ってるからこその引き換えのっていうこと
で、ね、とにかくすごい映画でした。
体感について
もね、邦画ナンバーワン、
ナンバーワン、邦画今年は面白いのいっぱいあったんですけど、特に良かったですね。
素晴らしいです。
A、では、はい、川崎隆夫さんの第7位は、
これ石島監督のシュガーラッシュです。
おお、
俺がこんな感じでした
っけ？9位に入れた
シュガーラッシュです。
そうです、
はい。これもさっき言いましたけど、その悪役が、まあ、はい、あの、はい、その映画の中で悪役なんですけど、その中にもヒーローがいるじゃないですか。で、俺もヒーローになりたいっつって、別のゲームの世界に行って、そこでヘネロペっていう、そういうのから、まあ、悪役とかダメな女の子がいて、はい、
そう、レースゲームに入ってくるんですよね。
そう、協力してっていう。で、これはまあね、テーマ性でもあるし、あんまネタバレにはと違うと思うんですけど、ヒーローに最終的にならないのがすごいいいんですよ。
あ、
要は自分の立ち位置がを受け入れるっていう話がすごい良かったですね。
もともとはあの例のグッドマンとか主人公、このゲームを受ける主人公が主人公だったらしいですよ。
あ、そうなんですよ。
最初の話の
フェリックス、
フェリックスですね、フェリックスが、
はい、修理するやつ、
あの、そう、何を壊れたかね、こう、ハンマーで必ず直り、
フィリックス、
あれがなんか、ね、後半で面白かったのが、牢屋入れた時にそれでこう破壊して牢屋から出ようと思ったら直しちゃって全然出ないっ
ていう、直すキャメル能力じゃない
、
あれが主人公でいろいろ書いてたら、全く話が動かない、困ってて、
ああ、そういうことありますよね。でも
話しかけたこいつ嫌すぎて話が面白くないってなってて、この悪の方がそれを頑張って話がちょっとあったらしくて、こっちが主人公になったら面白いんじゃないのっていうアイデアを監督かな、誰かが言って、全部ガラッと変わって、
なるほど、でも流れありますよね、その、
う
ん、あのヒーローもあの過去のあるそのゲームの女のキャラといい感じになって
恋に落ちるんで、だから実は後半はダブル主人公で動いてる瞬間もちょっとあったりするのは名残じゃないかと。
そっかそっか、うん、だからヒーローはヒーローであるし、悪役は悪役なんだけど、どっちもいいじゃんっていう、役だし、
お互いの仕事立場があって、それをプライベートに持ち込まないですよね
って
確かあるってのがいい。
なんかね、最初ね、前も言ったけど、設定が最初だけちょっとだけ飲み込めなくて、要はゲームが終わって夜になると、あの、はい、お疲れ様でしたって言って、みんな仲良くなるかと思ったら、なんかやっぱこいつ差別されてるんですよ。で、職業差別なんですよ、要は。エリートが、なんかこう肉体労働者をバカにしてる感じで、なんか瓦礫の山に住んでる。
そう、主人公はテントハウスみたいなところに暮らしてる。
そうそうそう。
ブルーカラーとホワイトカラー。
なんかその、
パーティーに行くとすごい品種買うんですよね。
何しに来たみたいな。
そう。
近隣層がみたいな感じで。そのゲームの中の悪役がみんなで集まって男子会みたいに
演
じて、テラピーを受けてくる。
そうそうそう。
その中にザンギエフとかいて楽しいんですよね。
日本のあれ、ファミコンのあれ、カッパみたいな
やつ
だった
りとか、 パックマンの敵がいたりとかしつつ、あと悪役の面白さがゲームでならではの良さが、
そうですよ、ね、
よかったですね。違う人のラルが破壊するキャラクターで主人公は直すのだと、
そうですね、
あれはもう実はうまいですね、ゲーム。最初からゲームの集合するじゃないですか、うん、セントラルとかありましたね、
はい。
あれが一番確かに俺も混乱して、なんで電線を通って別のデータに行けるかがすごい悩んでしま
う。ありえないですよね。
その辺はルーパーとして、ね、飲み込んでるっていう、
そういう設定ならありよっていうのは、あ、男子会やってるあたりはそういうことなんだって気づくと。
そう、ルーパーも辞めたら、あ、職業差別か、これ。
そこまで設定が意外とだから混乱するんですよね。どういうことでそうなってるかわからなくなるんで、ゲーム世界と言ってますけど、なんとなくそう勝手に作られたファンタジーのゲーム世界と思った方が、
そうですね、
その分面白さが、
まあ、だからさっきのその橋山さんとビッグマウスにもちょっと近い部分があって、まあ、もう才能ないってことを受け入れましょうっていう感じの、まあそれは切なくもあるんですけど、
ちょっと増えてるんですよね、そのモンスターユニバーシティも、
あ、そういう話をし、そうそうそう、あれも本当にさっきまさにお話ししましたけど、ね、目玉のやつが、
はい、
もう全然才能がなくて、でも才能の生かし方は別にあるじゃんっていう、まあでもあれ、さっきも言いましたけどね、あいつが子供の頃に部屋出てきたら絶対怖いですよね。
いや、怖いですよ。目玉がでかいって実は怖いと思うんですよね、子供にとっては。
根本的にそこはずっと引っかかりながら見てました
ね。可愛いって言うから来ちゃったものを。
何でしたっけ、主人公のわーってやつ。
サリー。
サリーは怖いけど、あれは、あの、熊とかの怖さで、化け物的な怖さは目玉のマイクの上なんじゃないかと。
大人が見た時に怖いのは確かにサリーのが巨大で煙くじゃるんで、わーっていうか怖いですけど、子供が言ったら一つ目の化け物こんなでかいの見たら怖いですよ、やっぱり。
そうですよね。
だから外人にあんまり、まあ、Jホラーも流行りましたけど、あんまり怖いっていう概念がやっぱりわーっていう感じの方が。
力なんですね、パワーを感じるか感じないか。
あのでもちょっとあの後半でその大人を脅かすときにいろんな伏線を張って、要は雰囲気を作って風が吹いたりとか窓がガラガラっていったりして怖がらせるっていうのは割と J ホラー的な
椅子が、
ちゃんと全部そういう感覚もあるんだなっていう、
うまくあれもワンでオチが知っている話をフルでやってますんで、
ああそうですよね、
完全に話を知っている役割は分かっている人が夢を叶えるんだって頑張ってる時の、叶わないんだよ。待ってみたいと思いながら見るっていうすごい映画なん
です。叶わないけど形は変えて成立させることもできるよなっていう映画。それはなんかすごいね、最近のピクサーとか、
そうそう、まさに
ピクサーもそうですけど、すげえな。
ワンは見て、すごい絵空ごとか
ね、感じがしたね。でもあれも逆転の話ですよ、ちょっとね。
なんで子供がびっくりするとエネルギーになるんだとか、言ったらねって思って。
そうですか、そういう場面でした。
設定に乗れないとね、
ゲーム世界だったら良かったかもしれない。
そうですね。
知ってるというの。
なんで違うらしが感動できたのか、あんまそれも意味は分かんない。何が違うのか分からないんですよ、
自分は。まあでもやっぱり、はぐれ者の話っていうのと結構でかいんですよね。まあ、
ゲーム世界の馴染みが、
そうですね、
やっぱりあったんです
ね。そうかもしれないですね。
だから、トイ・ストーリーがおもちゃだったのと同じように、ゲームの感覚だったんですね、FPS だったりとか。
いや、
だから、
さっきは何とも思わないんですよ。
最初の通りのフェリックスが主人公だったら、ここまで感動してなかったよね、
そうですよね。
うまく作れたとしても。
うん、早く殺されるバカとか思うかもしれない。
そんな悪いやつ
だむしろいいやつ、いいやつでしたよ。逆にいいやつすぎてムカつくだけであって。
そうですね。
そういう感じがありますけど。
住民の方がムカつくやつがバカ
そう
で
したからね。そんなこと
フェリックスが言ってもとか言ってましたから
ね。
まあそんな感じで。
じゃあ、
はい、
じゃなくて、シネマ監督の第6位は、お、
キャビン
結構来ましたね、
なるほど、すごい評価高いな、ホラーで、
ホラーでナンバーワンですね、ただ去年実はホラーの大豊作
で、そうですね、
もうまさかホラーってこんなに復活できるんだっていうぐらい、
劣れないですよね、
J ホラーが逆にダメだったことになれるぐらい、
そう
だ、アメリカンホラーが復活したと、
黒百合団地が結構面白かったぐらいかな、
まさにアメリカンホラーの、まあ、2010年なんですよ、実はこの作
品。
結構前のは、ね。ここで2010年で、2013年かと思うんです
けど。資料の腹渡的な展開かと思ったら、
はい、っていう映画ですね、よく親に集まる若者たちの話なんですけど、まあ最初から、出だしからちょっとおかしな雰囲気なんですけど、
ね、
ネタ、まあ、 まあ、メッタ構造というか、はい、まあ、いいのかな、まあ、オープニングが、
途中で言いました、はい、動けないで言ってますから、
あ、そっか、
途中言ってます、
オープニングが、何でしたっけ、タイトルが出てこないわ、
な
んとかゲーム、
ファニーゲーム、
ファニーゲームのタイトルと全く一緒なんですけど、そのあたりで、ファニーゲームを知ってると、なんとなく分かるんですけど、
ホラー映画の引用とパロディがすごく多くなっていて、要するにそもそも、ホラー映画って何だろうっていう、好きすぎて集大成を作ったというか、メタホラーですね、だから言われる。
そうですね。
素晴らしいのは、いわゆる冗談みたいな設定は、なぜ成立するのかっていうことを、さっきの絵空ごとに対して、絵空ごとではなくするにはどうしようって考えたので、多分
なんやり立たせるためにやってたら、結果的にホラー映画としてはあまり怖くなかったっていう、
そういうこと。
残念な引き換え条件はありますけど。
ホラーコメディ、実は。
そうですね。
ホラーコメディで、ホラー全盛で言うと、怖いシーンはすごくちょもちょもしかないんですけど、いわゆるアメリカンホラーってこういうことだったんじゃないかっていう集大成が出てきて、まあ、そのアベンジャーズを撮ったジョス・ウェドンっていう人がプロデューサーと本を書いていて、監督がドリュー・ゴダートっていうそのコンビの人が書いて撮ってるんですけど、
まあ、結末がねめちゃくちゃになっちゃって、僕はそこがやりすぎであんまり好きじゃなかったです。
だから無理やりやりきるかどうか、
あれもだから実は、まあ、めちゃくちゃのセットがあそこを目指してやったの作ってる、
うん、で、あのパロディがまんまあれはサムライブの例の白のハッパ2のパロディ、
うん、
あれはっていうのもあったりするのが面白いです、う
ん、2、3じゃなくて
2ですよね。2のパロディの部分がちょっとあり、3の中にも。
へぇ、2のちょっと覚えてないな。
2落ちないでしょ、あの途中に出てくる手が。やってますけど。
そうなんですか。
そういうのとかも、
全くそんなの気づかない。
いろいろすごい数のパロディが入って、さっきのファニーゲームもホラーの人もかなり嫌な話ですけど、
はいはい、
ホラー好きでも嫌になるホラーをパロディです。堂々と笑いに変えたりするような。まあ、非常に凝ってる。
キャラクターも貞子みたいなのがいたりとか、ピン同士みたいなのがいたりとか、
ね。日本は貞子みたいな、
ね。あと、子供のちっちゃい意味だから、呪音の方が女の子バージョンだ
し。ああ、なるほど。
すごい、だから こんなにこいつらホラー見て、うん、全部好きになるのはどうしようって考えたような、
うん、
俺はホラーが好きだしかない映画になっていて、それをこう、無理やりになってんじゃなくて、ちゃんと、頭から落ちまで考えて作った。
そうですね。
ただ一応、さっきホラー、うん、今年去年本当ホラーの大豊作で、でね、フッテージだったりとか、資料化したり、キャリーだったりとか、まさに、あと10年は軽く残るだろう傑作シリーズがいっぱいできて、
小さいですよね。面白かったですね。
意外と本当に、まさにここまでちゃんと話を作って、ホラーとして怖がらせるためにどうするとか、ホラーってこういうことじゃないかっていう、再構築だったり、脱構築だったりをするような、新しいホラーの流れが、J ホラーではないタイプの、アメリカンホラーの新しい流れができた、記念すべき年の中で、あえてキャビン、まあ、2010年ですよ、実際には。の日本では2013年日本でこれをやれたという凄さがその味わいじゃないかと。実際に出来としては多分ね、資料館の方がよく出来はいい。
資料館、
ね、ああ、スティーブン・なんとか。
それは全然。
ゲームズワンの。
ああ、
見逃した。
私、写真撮ってたんですけど、ね。いつ頃やってました
?10 月です、
まさに。
10月の終わりから11月
に。全く気づかなかった。
これはもう同じです。実はホラーの実録ホラーとは何かっていうのを集大成した。
そうなんですか。見たらよかったね。
もう超傑作です。もう向こうでまさかホラーに評論家たちが80点ぐらいつけると思う、
資料館。
資料館は80点から90点つけたって恐ろしい出来上が
り。社長もらしたんだ。
まさかと思うぐらい大傑作は資料館なんですけど、資料館は10内入れて、あえてキャビンを会えたいと。
なるほど。
そのホラー3分。
ここまでやったかと。
ここまでやれて2010年なんてちょっとあれだったんですけど、日本でこれを公開したっていうことだった、2013年にホラー映画がまた変わるであろうことを始めた、
ちなみにこれはあの結構話し合ってますけど、でも、うん、DVD で見たいって人は本当に YouTube とか予告編一切見ない方がいい
です。そうなんです。
ちょっとやりすぎなんですよ、
ね、だからそういう意味でまだホラーってもうちょぼちょぼだよねと思ってる時にあえて打ち出したいぐらい、それも多分アベンジャーズヒットしてくれたおかげに、監督とプロデューサーチーム
の人なん
で、ジョス・ウェドンってダメだって、ね、あのテレビで大活躍してプロデューサーの人で、それまでいろいろ公開しては公開にもダメだったりとか、日本で公開されなかったりしていた監督なんですけど、アベンジャーズに急に起用され、一気に大ヒット監督になったと思われながら逆ですからね、こっちが先ですからね。
なるほど。なるほど。
こっちがヒットしたんで、アベンジャーズのヒットにつながっているっていうのは、そういう良さが同時ですから
作ってる。アベンジャーズも面白かったですけどね。
ほぼ同時の頃に作ってるキャビンと。
あ、でもやってること近いですね。アベンジャーズもなんかヒーローとか言われてて、
いろいろ混ぜるのが得意なんだ。
女性の大作戦。昔のパロディーに近いから、昔に良かった話を現代版自分ごちゃ混ぜバージョンするのが上手い人で。
なるほど。しかもなんかね、あの、アベンジャーズも、なんか、スポコン映画みたいな、ね、わかりやすい、古典的な筋なんですよね。
うん、これすごいわかりやすい。で、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、現代はキャビン・イン・ザ・ウッズって言ったり、森の中の小屋ですね。
はい、
恐ろしいことに、現代放題がキャビンだったじゃないですか。
小屋。
小屋。それで恐ろしいのは、その、DVD スルーの謎の映画が、キャビン・イン・ザ・ウッド。ずっとなって出ていて、
民情商法、
民情商法で現代の方を勝手につけてるのがあるんで、キャビンの大事な、
はい、キャビンだけ
これ、ね、
なるほど。
というホラーは、はい、去年2013年ホラーはこれでした。
一押し、
はい、はい、ありがとうございました。では
小泉さんの第
6位はエンドオブホワイトハウスです。
見えましたね。
去年見たアクション映画でもう一番ドキドキハラハラ最後まで、うん、とにかくね、敵がすごいシュッとしててスマートで憎たらしいぐらい周到なんですよ、うん、
韓国
こいつにどれほど北朝鮮がホワイトハウスを占領するっていう、そのね、敵の設定も名指しでやってるところもすがすがしいですし、冒頭飛行機がブワーって機関銃を乱射しまくって、すごいとんでもない多分銃口のでかい弾を撃ってくんですよね。あそこもすごかったですし、敵が憎たらしくて良かったです。
ここあのこれ、はい、上半期ベストの時に小泉さんやって、その後に見に行って、あの要は現代版のダイハードみたいな、
そうです、ね、
ダイハード的なシチュエーションですね。一人のこう、あの、なんですか、傭兵の
も
の、
ボディーガード、
ボディーガードが
大統領のボディーガード、シークレットサービスね、だから。
あ、そうですね。そいつが一人きりで戦っていくというのを聞いて、どうしてもダイハードのイメージが強かったんで、
ダイハード、ホワイトハウス版ダイハード。
そう。でもね、ちょっとね、強すぎて、
うん、そう
ですね、スッと勝っちゃうから、まあ、スッと勝ってないんだけど、要は、ブルース・ウィルスすごい何とかして、はい、いやいや戦ってるのが、ダイハードの魅力なので、ちょっと僕はね、乗れなかったし、
プロっぽすぎるんですね。
なるほど。
当然言ってるのがあってて、プロっぽいんで、いろんなアクションが早い上に、強いから敵も強いっていう
相乗、そういう面白さだと思うんですけど、だから逆に言うと、その小泉さんが乗れなかった、その後にやった、ホワイトハウスダウンの方が、まあ、ドラマがある島ってちょっとダイハード寄りかなっていう。
ダイハードチャニングテイタムがちょっとだらし、ダメな方の親父さんですよ。
家族に問題があってとか。
ホワイトハウスそっくり。それでダイハードそっくりにしようとしてるの
が。寄せてる感じが、その、ホワイトハウスダウンの方がでかい。
だってタンクトップになるんですよ。
そりゃそうだろうと思うぐらい。アクション映画がね、今年はすごい他にも面白くて、ラストスタンドとか、アウトローとかもすごい入れたかったんですけど、中でエンド・オブ・ホワイト・ハウスを選びました。
何でしたっけ？
トム・クルーズの。
トム・クルーズの。
シャルツェネッガーのね。
ラストスタンド。
あれって去年でしたっけ？
今年です。
去年、
12年でした。
ああ
、キム・ジオン、ハリウッド・ディレクションでした。かなり先初期のでしたからね。
そうですね。
初期って言うんだけど、外を思いましたから。
面白かった。
そう、
意外と楽しい BK が多くて、
そうなんですよ。
なんで、こっちのはヒットしたんですよ。だからさっきホワイトハウスがこけてしまって、
うん、なるほど、ね。
ホワイトハウスはヒット。元の現代がこれだったら、オリンパス・フォー・イズ・フォードっていう、オリンピックでやな、いいのか、オリンパスで、なんかホワイトハウスの隠語らしくて。
カメラの今年から
なるほど。ですけど、だからあのギリシャ神話の神殿のことを指す隠語で、で日本だと分かんないんで、エンド・オブ・ホワイトハウスになったんですけど、でヒットしたもので続編に決まって、でホワイトハウスできないじゃないですか。だからロンドンに舞台を移らすんですけど、現代はだからオリンパス・イズ・フォールだから、ロンドン・イズ・フォールになって、結構どっかのパンクで聞いたようなことない
。クラッシュだ。
で
クラッシ
ュ、その展開もダイハードっぽいですよね。
っていう面白さが。
場所を変
えてね、2は飛行場にあってましたもんね。
そういう面白さが、逆に言うと続編動画だから、そういう意味では、違う展開の線に、こっちは頑張ってホワイトハウスでしたけど、どんどん関係ないところに大統領と一緒に行った時にどういうピンチになるのかっていうのが、ちょっとどの辺の話としては楽しみになる。
ダイハードではダイハード1と3の関係、
ね、関係になるかもしれないので、
いろんな一作目の設定が台無しになっちゃう。
しかないので、ね、難しいですけど、ジェラード・バルターなんか意外とアクションの、現代アクションのヒットがなかった
ので
、 細かいのあったんですよ。ゲームだったりとか、ミレー SF でしたりするんですけど、
意外とエレバトルもあんだけいいからだと、300の印象があった割に、これってのは少ない
感じだったので、うん、やっぱシチュエーションとかが大事なんですよね。
これは久しぶりのヒットだったので、
あの、ダイハードオマージュで言えば、おばさんが出てくときに、あのガラスがあるところ歩かされるっていうのがすごい痛そうで辛そう、良かったです。
なんで主人公以外にそんなおまじでかわいそうな、
ダイハードよほど好きなのと思うんですよ。ホワイトハウスダウンもわざわざ2階で襲われるシーンやで、あ、2階で屋上をわざわざ2階にして襲わせるシーンを作ったりとか、ね、靴を履き替えるシーンを、サイズが合わないみたいなことを言うシーンがちょっとあったのか、そんなにみんなダイハード好きなのかっていうのを堂々とやるぐらい、ダイハードが好きだと思う。両方見られて楽しいと思います、
ね。まあ、なかなかあのキャラを、ね、超えることはできないですけど、はい、だからいろいろな工夫で、
なのに本家が5をやっているひどさ、
5の手たらくぶりがね、
手たらくぶりがひどいっていう、オマージュの方がヒットして面白くて、本シリーズの方がひどい出来っていうのは、
まあ、
ど
うおかしくなってますからね。
そうですね、
こういうのはありましたが、
沈黙の戦艦のせいで、
では、はい、川崎さんの第6位は、
皆さんさようなら。
ああ、これも傑作でしたね。団地映画、
団地映画、
去年多くあった団地映画のうちの一本
です、はい、トップでしょうね。確かにこれは多分団地映画トップでしょう、今現在でも
団地映画としてはトップだと
団地妻を比べるかどうか、
これはそう、あの中村義弘と、浜田岳のコンビで、マンモス団地に住んでる、
そうですね、
店とかも
そこから出ていかない男の
子、小6の頃にもう僕は団地から出ないって決めた主人公の話でもね、あのもう恋もするし結婚もするし、結構充実はしてるんです
よね。そうなんですよね。
でもあの映画の雰囲気としては結構ずっと割とピリピリしてて、
ね、その団地がね、景気の衰退とともにどんどん錆び出てて、ブラジル人とかが住んでたり、
団地の主人公団地映画としてトップクラスだと思う、
ね、
いい団地をよく見つけたなという感じ
で。そうですよね、やっぱそういう風景もいいんですけど、まあ、そのなんで出てかないかっていうのはだんだん明かされていくんですけど、浜田岳初めて本当にハマり役なんじゃないかって言って、小6から、要は12歳から30歳にいるんですけど、30歳の方が違和感あるっていうくらいに、
小学生の時のがね、馴染んでるっていう凄さが。
それで、あの、要は、体をね、あの、鍛えてるんです。通信教育で空手とかやってるんですけど、
燃える場面。
そう。で、なぜかね、あの、前も言いましたけど、なぜか刑事物語オマージュがあって、あの、浜田がランニングしてるんですけど、その時の格好を完全に片山はじめの袖なしのパーカー着ててやってて、
時代背景的にちょうどそうだったのかなって気がします。
でもそうかと思って、最、ね、後半でバトルが、戦いがあったりとか
して。決してね、あのハンガーは使わないです
よね。そう、ハンガーを使わないのやりすぎなのかなと思ってやめた気もするんですけどね。
確かに、まあ、ブルース・リーのオマージュかと思いながら、よく言うと刑事物語だって面白
そうです。なんか入ってるんですよ。で、これは完全に俺の奪った見方ですけど、その、主人公が、まあ、就職もすると。で、それ、マンモス団地のケーキ屋に就職するんですけど、その、ケーキだから、服真っ白じゃないですか。で、片山はじめも、服が真っ白なんで、
白いスーツ。
白いスーツ。で、そこも、だから、これはもしかしたら、狙ってんじゃないか。
ケーキ屋だとしょうがない気もする。
他の色のケーキ屋あんまりいないですからね。
ああ、かもしれないですね。原作の方でもそうなんですかね。
まあ、これは
簡単に。板前でも良さそうですけどね。
まあ、両手がマンションの中にないかもしれないけ
ど。まあ、甘い夢を見るなという。
でもね、浜田岳が、もう、主役を張れる、今最高のブサイク役者ですからね。
本当ですよね。
貴重で、貴重な存在ですよ。イケメンしか主役やんないですから。
だって前はほら、あのアヒルとカムの恋のっかだと、まあ、エータの方が割と結構強かったりとか、あのフィッシュストーリーとかでもやっぱ群像劇だったりする。これは堂々たる、
それを見るために見る役
かまり役、
始まりの道も結構いい役で、脇役だけど。
便利屋って何でもやみたいな、
そうですね、
運びをする、加瀬君もかっこいいのではないですか、どっちかっていうと彼の顔も、
ドジャってね、金髪出たたんときは小さい日の翔平みたいな感じ
で、そうですね、
11歳の時に仕事してるんですよ、彼の初主演映画の
石沼監督が、
なぜ役
ですか、
サード助監督の頃、
これ多分前、前期のユースでも
話したけど、
ウルトラマンの実写版の、ウルトラマンの映画版、劇場版の主役が
彼
が、11歳の時から組ましてくれてるなと思いながら、そうですね、まさにそれが12歳の役でも、今やってる
凄さが。でも問題が
ないっていう凄さをね。
なるほど。
浜田監督は実はこう、今後の川谷拓三のような凄さを感じ、まあ逆ですけどね、主役を張ってますから。
主役を張れる川谷拓三
がついに生まれたんじゃないかと思われる。
お
ぉ。すごい
ですね。日本映画の未来を
背負って。ってる可能性があります、
これはじゃあね、まあ団地を出ないって決めた青年の話、長年の話なんですけど、どう出ていくかっていうのちょっとね、これも
いやすごい映画でした。
すごくそこがいいんですよ。ということで第6位でした。
はい、
はい、
じゃ ありがとうございました。はい、では
やっと
鶴岡監督
の第5位でやっと見られた。第5位。ザン。
あこれ。
ホーリーモーターズ。前期も4位3位に入ってます。
この辺から多分
デオスカラックス。
だいぶ近くなってきます。
4位かぶってきます。
かぶってきます。ほぼかぶってきます。5位になってくると。はい、これはまあちょっと下がったのかな、確か。
見ましたよ、その後。
はい。
ヘンテコな映画でしたね。何やってんのかさっぱり意味がわからない。
全然よくわからない。
全然、何がすごいって、まあ全然の話がないです、この映画
は。確かにないっちゃう
気がする。ほぼない。だから映画って、さっき言った映画ってなんじゃろうやっていうのを、もう一回考え直した。現代の映画って
なん
じゃろう。
川崎さんと話してて、簡単に映画に話がないとかいうやつは、もっとよく考えろって言ったんですけど。
ゼロ・グラビティの話したんです
ね。確かにこれに関しては、
本当に。これはでも監督はそういうの
を話をなくそうとしてる
不思議がありますよね。そういうね、映画を再解体して、映画って何かをもう一回突きつけるために作った映画。それこそさっきの浜田岳に近いぐらい、ドニロバを見るためだけに作ったような
主人公。
主人公、もともとサーカスの方なんで、アクロバット、50歳ですけど、これ。アクロバット、
才
能動きに関してはトップクラスの役者が。まあ、もちろん若い時から汚れ立ちとか肉体美を見せてましたが、アクションは僕やってないんですけど、肉体美をやってましたが、50歳の肉体美とその気合みたいなものをね、
ムキムキなんでね、
セリフもなく、ただ単に全身体制であのモーションキャプチャーのシーンをモーションキャプチャーなしでやるという、その役者がやってるモーションキャプチャーのメイキングみたいなシーンが普通に入ってくるよね。
でもなんか話がね、どういう話かっても聞けないというか、あんまり本当にない。
でも説明しても問題ないぐらい。
ないぐらいない。そっちまで言っても問題ない。
車で移動しながら、なんか、本当分刻みのスケジュールが決められてて、なんか、いろんな、その、現場現場で変なことするんですよ。
結構役者がなんか、いろんなことやらされてる。
そう。
と超有名役者らしく、超売れっ子役者らしくて、分刻みのスケジュールで現場に行って撮影をどんどんしていくんですけど、そもそもカメラもなく、監督も演出もなく、役者とスケジュールだけが存在している中で演技をし続けた。要するに裏切るとシェイクスピアの言った人生は舞台であるっていうのを逆に映画役者を使って今要するにカメラがあるかないか分かんないの現場も多いですから、
逆に言えばそのこの映画自体がその役者を使ってそういう状態を撮ってるみたいな、
役者で人生を見せるっていうふうに使ってる。
野望の話ですけど、これテーマ何なんですか。
なんだっけ、人生を役者で見せようとするよ。映画が人生なんじゃなくて、堂々と役者で人生を見せようとするときに、役者だからいろんな役をやるよねってだけです、本当に。
あ、実際人間も演じてるよね。
老人もやれば若い時もやるし、だけどモーションキャプチャーやれば化け物にもなるしっていうのを、さっき言ったバラバラのシーンでやった時に、映画は人生だっていうのはすごくおかましいなら、人生を映画で描くことができるんじゃないかっていうことで多分チャンネルチャレンジしてると思う。何が今魅力っていうと、ドリラマンをいかにその無理なことさせられてるのを一生懸命やってるドリラマンを見る。で、多分映画史上最高のインターミッション。休憩がちゃんと映像になっていて、休憩シーンは映像シーン。
それはインターミッションで分かるんですか。
インターミッションって画面出てます。
あ、出てるんです
か。
インターミッション
って
出てます。アコーディオン弾いてるシーン、地下道の中で レッド・ゼア・ウィー・エ、曲忘れたら、ハンド・レッド・ビーって曲なんですけど、主人公はゴーディを弾きながら、インターミッションって、
いやトイレ行ってもいいところです
ね。いいところなのに、最高の、映画史上最高のインターミッション。休憩全くできないインターミッションが入ってます。
機能してないですね、
機能全くしてない
です、ね。今、テーマを菱沼監督に伺ったんですけど、それに一体どんな意味があるのか全然わかんないです。
もともとこの人自体が評論家出身のレオ・スカラックスの評論家をしてた。
人生のことなんか別に人に言われたくないってこと
ですか？いや、それをだから映画が人生を映画にしたところで一体どんな意味があるのか。
それは難しいですよ。
何もわかんない。ほとんどの映画人生を見せてるわけじゃない
いや、でも、それでによって感動したり、なんか共感をしたりするじゃないですか。何もないですもん。
いや、感動してる
混乱しか
いるんじゃないですか。
まあ、いるかもしれないですけど、俺にはないですね。
逆にね、共感、安っぽく共感させるのもダメっていう批判もあるじゃないですか。
そうですね。
見てないと何とも言えないですけど。
そうなんです。これね、見ても説明しづらいんですよ。
うん、まあ、でも、ね、見てる間は面白いんですよ。わけわかんなくて。
ボニラマンの芸を見てると、そのシチュエーションがどんどん変わるんで、あ、こういうことってあるのかなっていう。
最後なんかね、言っても問題ないと思うんですけど、車が集まって、こうリムジンがバーって集まって、ライトがパカパカして終わる
っていう。タコタンブギみたいなのがあるんです
か。かどうかわかんない。
俺も見たんでわかんない。
うがった評論家にしては、ホーリーモーター、モーターって向こうでは映写機のことも
さ、あ、そうなんだ。車のことじゃないんですか。
車も指すんで、両方あって、あとホーリーモーターって両方入った時に、要するに聖なる映画とも読める。
なるほど。
フランス人にはそう見えるし、要するに、だから堂々と車に喋らせるっていう冗談をやらせられるっていうのもあったりする。まあうがった弦楽的な部分もあったりする、うん、こういうこういいやつがいっぱい言えばすごく深いことも言える割に、逆に何もないって言ってしまっても全然構わない、
まあ、アートだと思えば納得してきますね。
ここまで聞いても俺全く見たい気にならない、
ないとすごい
申し訳ないんですけどね。
本当そう思います、まあ、見なくてもいいと思う。
悲しい話がこの話の方が多分面白いんだろうね。
だから12章ぐらいあるうちの3章面白かったら感じたぐらい。
たまにあるじゃないですか、あの牧山智弘さんの評論の方が面白いんです
。それに近
い。その現象が起きてるじゃない
ですか。実際だから調べると、そのレオスカラックスの本数と、その章立てがあったりとかするんで、まさに、レオスカラックス版の半か二分の
1。まあ、いろいろな意味を込めてるんでしょうね。
そういう映画に対するいろんな思いをめちゃくちゃ込めまくってるんで、愛情の空回りでもある映画ね。
レオスカラックス
の愛情の空回りであり、さっきのつまらなくなるんですよ。一生ごとに面白かったりとか、すぐ変わるなって思うから我慢
でき
る。
でも多分、菱沼監督みたいにこう語彙にね、受け止めてくれる人にめがけて作ってるんです
よ。まあ、それありますよね。
そういう部分があるんで、でもこの中でもちゃんと気にしながらエヴァ・メンデスが出てきたりとか、やっぱり映画が好きな人にもちゃんとシーンが向けてあったりする。要するに、映画ってこんなことがいっぱいあるから映画だよねっていう、多様性に向けて作ったら、ストーリーなくなったみたいな、すごい映画です。多様性を楽しみたければ、ボリュームだ。
はい。ではでは、
さんの第5位、
はい、5位は、まあ、ゼログラビティです。
来ましたね、ゼログラビティ。
まあ、素晴らしい映画で、それこそ、もうここ何十年かに一本の画期的な SF 映画でもうあると思うんですけど、もう誰もがこぞって大絶賛。まあ、作品に対して何の批判もないんですけど、ただね、宇宙とか、その、大変辛い思いをしてるとか、まあ、自分に全く関係がなかったっていう。
宇宙ですからね。
何も俺を直撃するものがなかったので、面白かったなってだけで、どうし、あね、だからといって、ね、見なかったことにもできないから、
入れてますよ、でも
5位にしました。だから別に、クオリティで言ったら1位でも、
大体そうなんで、アメリカ人の
話だと思うんですよ、本当に。
さちなみにさっき言ってた、そのゼロ、あの、ストーリーがないよねっていうのは、このゼログラビティでよく、話ほとんどないよねとか言ってるけど、
そう。
ねえことねえだろ。
一生懸命作ってる人間の気持ちをもっとね、考えろよって思う。どうやって組み立てるかって、すごい構成考えるわけじゃないですか。それはストーリーじゃないのかよって思うんですよ。
削ってシンプルになってるだけで、それないっていうのと全く違いますよね。
そう。
あと、あるくらいだけど、みんなもね、どうしてもドラマのことを気にする
よ、ね。まあ、でもこっちは本当にないと言っても
本当に言うと、こっちもなんかさっきの10本の全然違うね、いっぱい。 ってだけで、一歩一歩の話がオチもよくわかんないんで、話ないとも言えるわけですよ。
なるほど。ホ
ログラフィティは多分サスペンス、アクションがずっと続くんで、
まあ、基本パニック映画ではあるんですよね。
あそこにね、中国の宇宙船が浮いてるってことは、話としてものすごくしっかり考えてあるんだよって。
宇宙2人しかいない状況を作るのだけでまずシチュエーションがあり、助かるためには ISS 宇宙国際ステーションですけど、今まだ機能してるんで、2015年かなに廃棄されて、いなくなる。だから実は未来の話
なん
です
。
スペースシャトルが稼働してるっていう時点でもう変ですもんね。
おかしくて、スペースシャトルはもう稼働やめていて、ISS は稼働してないから、2015年にスペースシャトルが復活した場合の近未来ストーリー。
そういうことなんだ。僕はてっきりずっと現役で稼働してるっていうことなのかと思ってました。
だからナンバーも今存在しない、あと2つ先のナンバーにスペースシャトルがあったりとかして、そうだからすごい計算は。されている SF ではあるんですけど、うん、SF 感を感じないという凄さが。
そうですね。
作ってやりますよ。
ねえ、まあ、とにかく無重力は恐ろしいと、もう一本ロープ掴む掴まないで、天国と地獄。
あれでも誰かが、あ、歌丸も言ったのかな、なんか、あそこは確かに変だよねっていうか、
要は止まった、
水流が流れてるわけじゃないから、止まってるんだったら、
うん、ジョージ・クルーニーがその後飛んでいくのは変だ
っていうね、っていうのは確かに、でも見てる時全く気づかない。
俺それすごい気になるなったんですよね。変だなっつって、
それだから爆風みたいなので考えてみたらそんなのないから、
いや、ちょっと勘違いがあって、実は彼らは止まってないわけですよ。
そういうことですよね。
彼らは時速38万キロで動いてる設定なんで、エネルギーがなくなると落ちていくんですよ、ゆっくり。
はあ、そうなんですか。
停止してないので、あ、起動するものがあって、その起動位置を持ってるので、止まると実は落ちてるんですよ、ゆっくり。
あ、そうか、
ゆっくり落ちていく。
ゆっくり
落ち
ていく。あんな風にピーンとなる
感じはないですけど。あのスピードにはならないですけど、実際は確かにあの状態でエネルギーがなくなったら。
ある方向に引っ張られるってことはある、
ね、あるんです。ただ、あんなにはならない。実際、あんな短い時間とかではない。
あれはフィクションだろうけど。
今回のところでは物理軌道はちょっと変なんです。なぜかというと、さっきに高速で動いてるものしか近づこうすると、ちょっとスピード上げるとこうなっちゃうんですね。だけど、消火器で向かう、まあ、ネタバレにならないからですけど、消火器で向かうときに、まっすぐ向かうじゃないですか、絵だと。ああすると本当はこういっちゃうんで、全然違うところに向かう。すごい調整が難しいから、あんなんでは実は、よほど天才じゃない限りは、いけねえだろうとは思うんですけど、まあね、そういうのは面白みとしては意味ないところ。
最後まで見ると、一応ちょっと偶話的な部分もあるので、
そこは違います、やっぱり。
でっかい。まあでもそれはね、本当にまずあのシチュエーションを作り上げたって時点で、映画の7割8割で成功して
ますから。すごい映画でしたよ。
映画館で見る価値もある、ね。
そう。
本当にだからこれ、ね、2001年宇宙の旅の方が見た、した上だって言うけど、僕はやっぱりリアルタイムでこれ見れたのが、これもジャッキー・チェンとブルース・リーの関係に近いんですよね。
ゼログラビティは面白いけど、2001年宇宙の旅は、いろんな予備知識とかないと全然面白くないですよ。
そうでもあれって、当時見た人の、やっぱり得した感はあると思うんですよね。あれを、でっかい、
まあ、あれをね、当時見て、わけが分からなかったっていうのも一つの楽しみですよね。
でもやっぱり、ね、ブルース・リーがいなかったらジャッキー・チェンはいないけど、でもやっぱジャッキー・チェンが体験できたのがいいという人で、やっぱ、2001年があった頃こそこれもあるし、でもやっぱこれをリアルタイムで IMAX で見るなっていうのが、
言ったんだよって言える、多分、ちょっと20年は話せるね、
SF で。まあ、僕はね、初見が普通の 3D で吹き替えだったので、一番ダメでした。
それがまた話にできるってことです。
そう。
どっちだったんだよ
って。後で話しますけど、まあ、僕はそれでも良かった部分はありました
よ
ね。
もう後で出てくるんで。話は切り上げたい
なと。どこまで全部してるのかっていうのは、これから出てますけど、
次行きましょう。はい、
一回5位が終わって一回休憩して。
いや、実は6位の時点で切る予定だったんだけど。
そうか、5位はおかしいから。
そう
か、
そう
か。じゃあちょっと一旦ちょっと。
はい。
じゃあ、僕はさっきも出た10人の泥棒たち
いきますね。
はい。
まあこういう泥棒じゃないですけど。
はい。
韓国
泥棒への感じ。これほとんど話しちゃったな。まあ、でさっき言ったその、マカオ側の泥棒と、香港側が組んでやるんですけど、その
韓国
側
ですね。
あ、韓国と、まあ、
香港のチームがマカオ
で。マカオと香港で一緒じゃないか。そう、韓国側。で、その、韓国側の、まあ、ボスじゃないですけど、取り仕切ってるのがマカオパクっていうやつが、キム・ユンソクっていう、悲しき獣って本当に恐ろしいおっさんだったりとか、チェイサーとかでもね、別に
刑事役がギャング
やりたいですね。ゴリ、あ、刑事役です
ね。刑事役か、刑事役。
ゴリゴリのなんかこう叩き上げみたいなのを言ってるんですけど、この映画だとものすごい色気のあるね。
そうですね。
びっくりしますよね。シェイプアップもしてるんでしょうけど、なんていうんですかね、まあ、油乗ってる頃のジュリーみたいな感じですけど、今の枯れた感ジュリーの感じもありつつ、で、これと、まあ、その、さっきの言った感じの、なんかラブストーリー、裏切り、うん、いろんなもんがあって。
しかも、この時、キム・ヨンスクは、カバ監督のんでずっと出てるんですよ。
あ、
そんな実は結構若いから、本当にこっちちっちゃい条約から、ずっと出てて、だからティーサーでヒットする前からカバ監督が気に入って、
常連
なんですね。常連で使い続けて、やっとさ、主役になったっていうメイキングで、やっと主役になりましたねって話をしてるんで、だいぶ惚れ込んでます。
そりゃワイヤーアクションぐらいやりますよね。
ついにと思うぐらい、監督に恩返ししたいっていうぐらいの気持ちで出てるらしいので。
いや、でも女優もね、なんかあの、チョン・ジヒョンも今32で油乗ってて、うん、でキム・ヘスっていう、まあ、あの、まあこれ40ぐらいの、うん、でも色気のある人がいて、映画の中であの、なんだっけ、チョン・ジヒョンが最初、あの、香港側の人に、韓国人の女優と整形多いって言うけど、
あ、どうなの
みたいな話してて、チョン・ジヒョンは整形側じゃないですけど、キム・ヘス思いっきり
整形顔
なんで、その辺は役を選んだのかなって感じしますけど、
うん、そのキム・ヘスもその前の映画でヒロインなんですよ、ええ、あ、なんかの主人公で前のその一個前の映画では大ヒットしてるんですけど、まあ、どうやらああいう顔の人が韓国にあるっぽいっていうのも言えるかも、
まあ、結構井川遥が分かるっていう、井川遥かも、まあ、これはあんま言わないといか
難しいところに、
まあ、難しい
ところに、ね、
まあ、知ってる人は知ってますけどね、血が入ってるっていうのが、はい、なんかそれで映画としていたら色っぽいんですよ、うん、なんですけど、うん、そのあの泊まるホテルが結構ボロボロだったりとか、はいはい、うん、最後のワイヤーアクションのホテルも結構汚いとか、うん、なんかそのアジア的風景もすごい見てて楽しいんですよね、
うん、本当にいいアジア映画の良さがいっぱい展開されて、ずさんさんの面白さもあるし、
だから話とか演出とかは脚本とかも含めてすごく多分鮮明させてんだけど、うん、そういうことをザラッとしたものを残して、本当に最後までね、どうなるか分かんない楽しさがあったりとか、あとこれ DVD 見て気づいたんですけど、最後、まあ、あのタイモヤムとくっつくおばさんがあるセリフを言うんですけど、はい、悪い夢を見たから買ったからって、それもちゃんと伏線があったりとか、
ね、まあ、あのおばさんとね、おじさんがやる場面はね、気持ち悪いって思いました
やる場面はないですよ、
あ、そうか、
ベッドで
寝る直前のね、
寝るか気持ちが乗った
脳内で作り出した
脳内でやってる場面
ベッドにこう入ってるだけで終わったんですからね、
スマートな映画だったのに、その老人じゃないですけど、
まあ、おばさんなどないですよ、本当にスマートなんですよ。泥臭いと思わせながら、
そうそうそう、
スマートのギリギリ、その泥臭さとスマートをちょうどせめぎ合う良さが、冗談みたいな映画としての良さが、さっき10人しかいないくせに3組もカップルができたりとか、どうしてそんなことになんで男と女がっていう、ひどさだったりとか。
ベッドになりそうなところで割とシュッとこう抑える。あの、チョンジヒョンがね、本当クールな女なんですけど、はい、最後ちょっとね、泣きそうになるけど、いやいや、
だっていう前とか、
で、オチも、なんかね、
綺麗に終わる、香港のいい時の映画のあの感じが残っていて、
本当、チーム、パンって終わるんですよね。
あの分量はよく2時間、2時間ちょいですけど、ね、入ってるのかって思うぐらい、大量が、もうエンターテインメントしている
。これは本当におすすめですよ、そういうのは、アクションものとして。はい、
では休憩をします。じゃあ休憩をします。後半お楽しみに。